皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。
改めましてこんにちは。2009年12月17日木曜日、藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日のテーマは希望の光ということでお送りいたします。司会は就職転職コーチ、そして農園長の大谷健二、そして本日のゲストはこの方です。
藤原直也です。皆さんこんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、今日のテーマは希望の光ということなんですけども、はいはい、いきなりテーマが決まりまして、はい、何を話そうかなと今思ってるところなんですけども、
いや私も最近ね、なかなかその事務所にいることが少なくなっちゃって、
はい、
出かけてるんですが、なんか小田原の方はどんどんバージョンアップしてるようにこう見えるんですけども、農園の方どんな感じですか今。
今ですか。はい、今今年で、田んぼというかちょっと面積が大きく借りられるようになって、2年目ですね。田んぼの2年目が今終わりまして、
で
来年3年目を迎えるところなんですけども、まあ今までは2ターンぐらいですかね、田んぼが。それが今度また1ターンぐらい増えるので、3ターン以上になってくるというところで、水田の方は非常に拡張というところであります。
そうですね。あとなんか最近いろんな農法とかさ、ね、なんかその循環式のお手洗いとか、そういうのを研究してるんでしょ。
そうですね、なんか発酵物といいますか、微生物物、ね、
はい、まさに21世紀の技術だよね。
そうですね、おかげさまでいろいろ、なんかやっぱり自分で情報を発信していくと、それに対してこういろいろ、情報をいただいたりとか、またそこからご縁が広がったりということで、こっちで一生懸命図書館行って本読み漁らなくても、なんか新しい情報がどんどん入ってくるっていう状況であります。
そうね、例えば具体的にどんなのがあるかちょっと紹介してもらえます？
そうですね、まずはそのトイレの話で言いますと、複合発酵ということで。
複合発酵。
まあ、簡単に言いますと、まあ、いつも微生物の話の時に、腐敗と発酵は違うという話をと、発酵には、簡単に言うと2つあって、嫌気性と言われるものと、好気性と言われるものがあって、好気性は空気を好むと書くので、空気をたくさん使うもの、それから嫌気性は空気を嫌うので、まあ、簡単に言えば地中とか、そういったところをイメージしていただければいいと思うんですが、そういった発酵があると。その嫌気性と好気性を両方同時にやるというのが、複合発酵と。
両方同時できるんだ。
ということで、一般の人には理解できない、お話なようでありますけども、ただまあ、理屈はともかく、まあ、こっちはできればいいので、
そうですね。
やらせていただく、まあ、一緒に勉強させていただいているっていう感じなんですけども、
じゃあ、そのお手洗いを、そのうちの農園にも設置するという方向で。
そうですね、現状今農園ありませんで、何かことがあると、車がすぐ出動ということで、そうでない場合は皆さん自転車で行っていただいてるんで、行きは大変なんですけども、帰りは下り坂なんで、
そうですね、
何かあったら下ってくださいと、
お手洗いはね、
そういうことで今、対応させていただいてるんですが、まあ実際農学校にだんだんなっていきますと、まあ、そうも言ってられない部分がありまして、その時にちょうどその新しい、複合発酵というのがあるということで、ちょっと見学させていただきまして、
あ、そう、
非常に効果があるなと思ってるんで、今これが設置できないかということで、今研究をしている段階です。
そうですか。それから農法もなんかいろいろありますよね。その冬水を抜かない田んぼ、
冬季淡水って、私初めて字見た時読めなかったんですけど、
それ冬水抜かないってのはすごいですよね。なんで抜かないですか。
まあ基本的には、そのなぜ水を張るのかっていう話から多分しなきゃいけないと思うんですけど、米は別におかぼと言われる肉糖などもありますけども、 もともとその水がなくても育つことができる作物であるわけですね。
うん
うん、その旨味とかそういったものは、うん、まあ別にして。で、一般的に言われているのが、水を張る理由は、水を張ることによって雑草が出にくくなると。
うん、でも出るけどね。
はい。ですんで、うん、まあ普通の陸上でやるよりはかなりい
い、うん、まあそうだよね、
うん。そういった部分で活用されているようです。うん、ですんで、稲刈りが終わった後は、うん、その役割が終わるので、うん、水を抜いてしまうというのが一般的で。
そうだよね。
はい、
うちも抜くよね。
そうですね。うん、はい、で特にあの日本の場合は、うん、いくら世界的に水が豊富といっても、す、う、べ、ん、ての水田に水が渡るほど、水がなかったりするわけですよ。
うんうん、そう
ね、共同の水っていうのは結構ありまして、
そうだよね、
みんなで大事に引いてるんで、はい、そうすると、はいはい、やっぱその、
うん、
いろいろあるわけですね。その、うん、どっちが水が多いとか少ないとかじゃありませんけど、みんな遠慮しい人が、うん、そのストレスから解放されるためにも、一回水を切ると、
ね。なるほど、なるほど。そうか。
いうのが、
それ現実的な話だな。
はい、うん、通常なんですけども、ただ、一般的に言えば、うん、沼は沼、池は池っていうことで、うん、ずっと水はあるはずなので、う
ん、はいはい、
それを作っておくと、うん、生態系が良くなると。
ああ、なるほどね。
もともとは、稲のためっていうのではなくて、
うん、
水、まあ、トキとか、貴重な、うん、どうすれば、ガンが最近いないとか、そういったところで、
うん、
まずその鳥を戻そうというところから、池を作って、
そう、
で、はい、田舎であればその水を、田んぼに水を張った結果、うん、鳥がよく戻ってきて、
う
んうん、そこを調べたらすごく生態系がいいということで、う
ん、はいはい、
で、じゃあこのまま作ったらっていうので、
うん、
稲を作ったら、それがうまくて、うん、なおかつ収穫量が観光農法とはあまり遜色ないと、
そう、
いうところで人気は出てきたようでありますけども。
うちも今から水入れるか。
今入れようかなとは思ってるんですけども。
はい、へぇ、
で、まあ、はい、それが、冬季淡水と言われるもので、
うん、
それから冬水というのもあって。
冬水、
はい、はい。まあ僕も聞いたものそのまま、吹き売りではあるんですけども、
うんうん、
冬季淡水はその、水田に用水路から水を入れるやり方で、うん、
はいはいはい、
もっと山間部に行くと、
うん、
里山とかのもっと上ですね、
はい、
中山間部の山間部の方に行くと、
うん、
完全に棚田になっていて、
うんうん、
水路もないようなところがあって、
そうだよね、
はいはい、それは天水と言われる雨水だけでやっていくんですけども、うん、
はいはい、
そういったものを使ってやるのは、うん、はい、冬水田んぼということで、もう水が大事なんで一切切らさないという感じですか、
ね、そうだよね、
はい、
長さがいかないもんね、
はい、
うん、
そういうやり方と両方あるということで、う
ん、はい、
いろいろ勉強させて今いただいてます、はい、
あ、そうですか、はい、すごいですね、
はい、
まあ本当にいろいろとね、うちも試行錯誤でね、やりながらご縁が広がってって、
はい、
いろんなことできるようになってきて、
はい、
で最近いろんな方いらっしゃいますよね。
そうですね。
どんな方最近目立ちます？
基本的には、
はい、
まあ、私がプロでないっていうのもあるんですけども、うん、プロの方はほとんどお越しになりません。
うん、あ、プロの方は、ね、
皆さん、
うん、
今制御されていて、
うん、
その空いた時間とか、
うん、
定年後を考えてっていう方も、
うん、
ほとんど皆無に等しいです。
皆無に等しい、
はい、
そう、
皆さん脳とはそういったものには全く関係のないところに大体就職をされていて、
うん、
でまあいろいろなことがあって、
うんうん、
まあ、転職なり何なり必要なり、うん、する形になるんですけども、うん、そういったことを経験されて、
うん、
脳に興味をもともと持っていたとか、その時持ったとかっていう方が多く来られるんで、
うんうん、あ、そう、
もともとは脳の現場でない方が、
うん、
今脳に興味を持ってお越しいただく方は非常に多いですね、
うん、あ、そうですか、はい、あ、今どんな作業をやるんですか？
作業ですか？
12月になっちゃいましたけど、
はい、
ええ、
作業は今どんどんどんどん遅れておりまして今、田んぼの整備ですね。田んぼとそれから里山の整備。
はいはい。はい、そうですね、
はい。
はい。
山の斜面をきれいにすることが一つ、う
ん、
それから。
随分、はい、きれいにやってましたね、大谷くんね。
あ、もう、
うん、
これは少しきれいにしてやるしかないかなと。
うん、
で、
うん、
まあ目標としているところは、一、うん、つは里山の基本として、
うん、
外へ持ち出さない。
あ、切ったものをね、
はい、
取ったもの
ということで、
はいはい、
木はほとんど炭素でできているので、うん、
はい、
炭素って、わかりやすく言うと人間に置き換えると炭水化物、う
ん、はい、
元々が、元素記号だと
C、はい、ですね、
なんで、
はいはい、
それをそのまま戻すことによっていい土を作るっていうのがあるんで、
ね、はいはい、
で持ち出されるのが基本って伺ってますので、うん、
はい、
まあ、できるだけ早く土に分解できるように、
うん、
きれいにして細かくしてそのまま持ち出さないで置いていく、
うん、
っていうことを今やってます、う
ん、なるほどね、
はい、
本格的な里山になってくるね、あそこもね。
そうです
ね、
はい、
去年、今年の2月か、
はい、
富山から来てもらって、だいぶ大木切って。
そうですね、大きなものは、はい、
ね、
切っていただいて。
あとはかなり、まあ、小ぶりなものが残ってますけどね。
はい。
ね、
そうですね、はい。
うん。それ以外に、こう、下草だよね。
そうです。
下草とか竹とかね。
はい。
あれを一生懸命今、お手入れ切ってんだ。
そうです。
うん。
まあ、竹は、 うちの、まあ、考え方として、うん、支柱とかそういった道具に使おうっていうのもあるんですけども、うんね、ただその矢だけとか、うん、目だけ、うん、女だけと言われるようなものがかなりあって、うん、あれ放置しておくとまた、
うん、
あの里山をダメにしてしまうっていうんですか、
あそうなの、
広がってなおかつ、うん、地に根が張ってないので、
うん、あーはーは
ー地滑りになってしまったりとか、ね、他の作物が出ないようになってしまうので、うん、それを今、うん適当な量になるように間引いてるっていう感じですかね、
う
ん
う
んはい、
そうですか、はいすごいですね。あの畑の方は大前くんが600坪、
はい、
いよいよ本気でやるということで、
はい
はたはい、大田くんの方は
そうです、まあ、加藤大前さんの話で言うと、うん、もうものすごく日当たりが悪くて1日日照時間が3時間ぐらいしかないのかなと思う場所で、
うん、
我々も最初話があった時に、
うん
ちょっと遠慮しておこうかなという場所だったんですけども、
うん、
そこの木を全部取り払って、
ねうんうん
あの全部
今いいとこだよ、ね、
一望できるようになって、今三浦半島の方まで見える場所なので、
最高だよね。
まあ、天守閣としては最高かなと。
大名の天守閣か、はい、そうだな、
いいかなと思ってます。
うん
はい
うん、
では、我々の方はどちらかというと、
うんうん、
まあ、もともと市民農園を借りてる頃から、
うん、
市民農園の中でもジプシーのような、
あちこち、
あちこち移動してましたんで、
うん、
今もその棚田の中を移動しながら田んぼやってますんで、
うんねうん、
そういった形でまあ少しずつやっていこうかなというところであります。
うんねはい、地元との連携は大変ですか？
そうですね、まあうん、どこでも大変だとは思うんですけども、うん、やっぱり大変は大変ですね、
うん
まあ、全国的に言うと、うん、あまり閉鎖的ではないとは思うんですけども、
うんうん、
まあ、まあ、なんですかね、うん、地元のそのコミュニティっていうのは、
うん、
会社の組織とか、うん、大きな組織とは全然違って、
うん、
その大きい意が悪いではなくて、
うん、
情報がなかなか伝わらなかったり、
ね、
人の思いがなかなか分からなかったりっていうのがすごく、うんはいあるので、
うん、
あのどちらかというと田舎全般に言える後出しじゃんけんも結構あるんですね。
後出しじゃんけんね、うん、
最初はいいって言ったんだけど
そうだ、ね、
後から
、よくあるね、
血が変わるというのは、
うん、
本音が言えないっていうんですかね、
うん、
多分もともとは思ってたんでしょうけど、
うんうん、
それを思いが後から出てくるってことが多いので、
うんうん、
それを踏まえて調整をさせていただくっていうところが、
うん
ありますね。
なるほどね、
はい、
市の方も熱心ですか、市や県は。
そうですね、
うん、
小田原は、
うん、
そのいろんな前の内閣の時に、
うん、
いろんなトップが できて、
はいはいはい、
その中で小田原農業特区ということで、
はい、
農業特区としていますので、
はいはい、基
本的に農業を推進しようという
。そうですね、確かに全国で初めての試みを小田原で始まったんだよね、農業に関してはね、
はい
はい、
市民農園をあの、うん、農家じゃない方が貸すとか、
そうですね、
そういうのをいろいろやっているところで、
そうですね、はい、
非常に進んでいるところではあります。
はい、
まあ一方では農業者には一番厳しいと、
うん、
言われている場所でもあります。
あ、そうですか。
はい。新規参入はかなり厳しくて、
うん、
ほとんど挫折ではありませんけども、
うん、
相当厳しいみたいですね。
なるほど。
はい。
だからみんな宮下川の方行っちゃうんだ。
そうです、そうです。
うん、
はい。
なるほどね、はい。難しいもんですね。
はい。
はいところで就職転職コーチの方はどうですか？
はい、
うん
ほとんど今看板を下げてると言いますか。
そうか、まあ、就職できないの
でね。私のあまり来てしまうと、会社に就職先がないと就職なかなか難しいのと、
うん、そうだよね、
あのマスコミがキャリアアップとかなんかいろいろ叫んでくんないと、
うん、
転職も厳しい状況ですので、まあ、本当にご縁があった方に少しずつご相談を受けさせていただくということで、
うん、
今やらせていただいておりますけども、
ね、
ただやっぱお問い合わせは、
うん、
増えてはいますね。
そうですね、
はい、
でも超氷河期だよね。もうこうなると
そうですね、
うん、
はい、
高校生も本当に大変なんだって、
はい、
大学生だけじゃなくてね、高校生までね、
はい、
大変だってさ、うん、
そうですね、高校の皆さんはもう、
うん、
職業意識っていうかそういったものよりも、
うん、
親の勧めとか学校の勧めが多くて、ね、
うん、
選択権があるというよりは、
うん、
素直に行動をされるじゃないですか。
そう、うん、
それで厳しいっていうことは、
うん、
大学生みたいに二十歳を過ぎて、
うん、
就職意識とか、
うん、
あまりよくわからない人たちは、うん、もっともっと苦労すると思います、
ね、そうですよね、
はい、
すごいことになりましたね、
はい、
で今年あの21世紀の農学校どんな風に展開していきたいと、あの今年じゃ来年だな、
はい、
思ってます、
はい、はい。まず一つは面積が拡大しているので、
はい、
まあ当然皆さんに来ていただく機会も多くして、
はい、
それから今まではほとんど作物が、
はい、
取れたような取れないようなというか試験的にっていう感じだったので、これ少しずつ収穫量も上がってくると思いますので、
は
い、
ね、
まあ、はい、お越しいただいた皆さんには少しずつ召し上がっていただいて、
なるほど、はい、
自分の我々の田んぼで作ったものを、
うん、
もしくは皆さんが作ったものを自分たちで経験していただくっていうのが一つ、うん、
はいはい、
それからやっぱりその よく加藤大臣さんじゃありませんけども、うん、食料飢餓とかなんかいろいろありますけども、うん、食料問題とか、はい、そういった部分に、うん、まあ、少しでも見本としてなるようなものができればいいかなということで、うん、先ほどのトイレの複合発酵もそうですけども、うん、ああいった、実験を少しずつやっていこうかなと、うん、
なるほどね、
思ってます。
うん、
はい、これは我々が農家さんではないので、うん、農家さんと生活かかってるんで、うん、実験してる暇余裕全くないというのが、
う
ん、
そうね、
実態なんですけども、うん、我々は別にプロでそれでご飯を食べてるわけではないので、うん、逆にこう実験とか、うん、そういうのはやりやすい環境にありますから、
なるほど、
その辺を少し進めていきたいかなと思ってます。
はい、そうですか、はい、素晴らしいですね、
はい、
来年の希望の光見えてきましたか？
そうですね、うん、まあ一つは、うん、自分でこうやりたいとかこの場所を借りたいと思ってたところが、はい、全部一応借りられているので、
はい、
これは不思議だなと思うんですけども、もう一つはそれでじゃあ実際人がどうしようかっていう時に、うん、
はい、
だんだんこうご縁で集まっていただく方が増えてきて、
はい、
そうしたら非常に本当やる気を持ってやっていただいているんで、
そう
でしょうね、うん、そういった方たちのご縁を生かしてい、うん、いけるかなっていうところが、うん、希望の光ですね。
そうですね、本当に多くの方今来てくださいますね、ボランティアとかね、はい、ね、
まだその、うん、社会の就職の話ではありませんけども、うん、どちらかというと、はい、私はこうやると、うん、この指止まれみたいな、
うん、
止まんない人は嫌な人みたいな、
うん、
時には指下げたりとかいろいろあったわけですけども、
うん、
でそうではなくて、うん、もう自然に集まってきた人たちの中で、
そうだね、
じゃあどうするかっていうの、うん、ところに来てると思うので、
うん、
この辺は非常に、うん、本当に希望の持てるところだとは思ってます。
そうですね、
はい、
まあ本当に世の中もそういうロハスなね、生活皆さんますます本格的に取り組み始めてますからね。
はい。
ね、来年もぜひ頑張っていただきたいと思いますけどね。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい。はい、じゃあそろそろ時間となりました。今日は、希望の光というテーマでお送りいたしました。藤田先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さんまたお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。